今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の15章1節から11節までです。第一サムエル記15章1節から11節、はじめに3節までをお読みします。サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを討ち、そのすべてのものを清絶せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたの御言葉に従順するということ、これがいかに大切であるか。あなたの御言葉は時にそこまでしなくてはならないのかと思うようなこともありますが、しかしあなたのお言葉は真実であり確かです。どうか私たちもあなたのお言葉に聞き従い、あなたが誠実せよと言われることはしっかりと誠実し尽くして惜しむことなくなすことができますように。それに引き換えサウルは誠実し尽くすべきものを残し惜しみ、そして主の御心を損ね、王権は立ちませんでした。主よ、どうか私たち自身がこの今日いただく御言葉によって戒めを受け、私たち自身が歩むべき正しき道のりを教えてください。語るしもべの唇を、この口を清め、これに預かる一人一人の耳を清め、今私たちの心をあなたの命の言葉に向けさせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。サウルは一度ですね、主の御声に聞き従わず、サムエルが私が来るのを待ちなさいと言われていたところを待ちきれずに、身勝手な生贄を捧げて、そして主の御声を聞き逃してしまいました。で、それでこのイスラエルにペリシテからの、その、圧迫を受けたんですけれども、でも主は、ヨナタンを通してイスラエルを憐れみ救ってくださいました。ヨナタンの信仰ある行動によって、サウルが、その不信仰によってイスラエルを滅ぼそうと、してしまったところを、ヨナタン一人の信仰によって、主はそれをフォローして救ってくださったんです。で、そこで、主は再びですね、サウルに、セカンドチャンスといいますか、敗者復活戦のその、チャンスを与えてくださいます。で、ここでサムエルが再びサウルのところへ訪ねてきて、そして言うんですね、主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今、主の言われることを聞きなさいと。サムエルはかつてサウルと別れ際に、今あなたの王国は立たない、あなたが主の御言葉を退けたからだと言いましたけれども、しかし主が憐れんでくださったんですね。サウルの方からすれば特になんかサムエルを通して、主に謝ったとかそういった記述は見られないんですけども、でも、主はサウルをまだ憐れんでくださり、そして主ご自身の言葉としては、サウルを退けたということは言ってないですね。サムエルは言ったんですけども、でも主がサムエルに対して、 はまだ言ってなかったんです。サウルを王権から退けた、そのことはまだ言っておらず、まだ憐みが注がれており、そしてこの敗者復活のチャンスがあったわけです。で、それで主はどのようなその敗者復活のチャンスを与えられたか、主の御声に聞き従うかどうか、それを見られたんです。主は言われました。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを撃ちなさい。すべてのものを聖絶せよ。容赦してはならない。で、ここで聖絶というと、要するにすべてを、ね、滅ぼし尽くすということです。もう人も、家畜も、子供も、血のみごも、年寄りも、全部です。滅ぼし尽くしなさいということです。これ人が聞けばちょっと過酷な命令に聞こえるんですけども、でも主が言われることは正しいんです。まあそれは後になればわかるんですけども、でこのアマレクはそもそもどういうことをしたか、まあミス、まあ出エジプト記の方を遡れば、ね、あのヨシアがアマレクと戦って、あのモーセが、ね、アロンとフルに手を支えられて戦ったあのアマレクですね。アマレクは何をしたか。申命記の25章、17節からのところを見ますとわかるんですけども、申命記の25章の17節からです。申命記の25章の17節から。あなた方がエジプトから出て、その道中でアマレクがあなたにしたことを忘れないこと。彼は神を恐れることなく、道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っている時に、あなたの後ろの掠誤者を皆切り倒したのである。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えて、所有させようとしておられる地で、あなたの神、主が周囲のすべての敵からあなたを解放して、休息を与えられるようになった時には、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。アメン。アマレクがしたこと、それは、イスラエルがエジプトからの道中において、アマレクがですね、イスラエルの後ろから迫って、でそれで、後ろの、ね、疲れて弱っているこのイスラエルの人たちを、ね、みんな切り倒したんですね。イスラエルのその弱ってる人、ね、疲れてる人を、ね、後ろから、切り倒す、まあ、言ってみれば弱い者いじめの性質ですね。しかも彼ら神を恐れることなくと、ね、書いてあります、ね、神の民であることを恐れず、神の民の弱っているものを、ね、切り倒して、襲いかかって食い物にする。これまさに悪魔サタンの性質ですね。悪魔サタンは吠えたける獅子のように、ね、神の民を、まあ、吠えたけって、でそれで、まあ、恐れて落語するものに襲いかかります。ね、ライオンという動物、ね、群れを襲うとき、ね、シマウマとかの群れを襲うとき、まず吠えたきります。でそれで、群れの中で、まあ、がっしりとスクラム組んでいれば、ね、襲われないんですけど、でも群れの中から、ね、それを怖がって一匹だけ逃げ出したり、ね、群れの中から、逃げ出したりするとライオンはそれに飛びかかって襲って食い物にするんですね。まあ、ですから、私たちキリスト者もしっかりと信仰のスクラムを組んで群れから出ないようにしなくてはなりません。群れから、ね、もう悪魔サタンのその、声によって出てしまったら、もう本当に食い物にされてしまいます。とにかく、このアマレクは、この弱い者いじめの性質を、まあ、後の時代になるともっと、ね、表すようになってきます。まあ、ダビデの時、ね、まあ、サウル、この時、もうアマレクを聖絶し尽くしなさいという命令をここで受けていたんですけど、でも、ね、全滅してないんですね。むしろ、ダビデの時代、アマレクがですね、ダビデ がペリシテでサウル王から逃げ回ってる時に、ダビデたちがルスの間にアマレクがですね、そのダビデの妻とか子供とか家畜を奪って、ね、ぶんどって、で、それで、まあ、非常にダビデを悩ませたこともあります。まあ、ダビデはその時、まあ、信仰によって奮い立って、それを、ぶんどり返したんですけれども、ね、その時も本当に弱い者いじめですね。強い男性陣がいない間に女子供をぶんどって襲って、アマレクの弱い者いじめの性質が現れております。また、そのずっと後にですね、まあ、サウル、アガクを惜しんで、生かしておいたんですけども、まあ、そのアガクの子孫、ね、エステルの時代、アガク人ハマンがおりますね。アガク人ハマンは、権力を握ったら、イスラエル人を全滅させようとしました。全くもって、ね、まあ、ですから、このアマレクの性質を生かしておいてはならないんです。神の民を、滅ぼし尽くす、そういう、ポテンシャルを内在してるから。だから、カエさんは、このアマレクを、打ち滅ぼして、整絶し尽くしなさい。そういうふうに言われていたんです。私たちの中の、このアマレクの性質、弱い者いじめ、また、何か、もう、力でもって、力づくでぶんどるというような、そういう性質、それらはもう本当に覗き去り尽くさなくてはなりません。冒頭でローマ書の御言葉をお読みしたんですけども、私たちの肉の性質、肉の中の、ね、なんか強い性質、もう他者をぶんどって弱い者をいじめして、そうやって世の中生きていこう、そのような性質、それは、そのような肉の性質は、御霊によって殺さなくてはならないです。御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きると、ローマ8章の13節に書いてあります。キリスト者は神の御霊に導かれて生きるものです。決して肉の何かによって生きるものではないんです。ですから私たち自身のうちのアマレクの性質、これ、滅ぼし尽くすべきなんですね。で、それで、サウルはこの命令を受けて、で、それで、まあ、軍隊を召集するんですけども、サウルが、その後したことが、第一サムエルの15章の4節以降記されております。第一サムエルの15章の4節以降をお読みします。そこで、サウルは民を呼び集めた。テライムで彼らを数えると、歩兵が20万。ユダの兵士が1万であった。サウルはアマレクの町へ行って谷で待ち伏せた。サウルはケニ人たちに言った。さあ、あなた方はアマレク人の中から離れて下って行きなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエルの民がすべてエジプトから登ってくるとき、彼らに親切にしてくれたのです。そこでケニ人はアマレク人の中から離れた。まあ、ちなみにここにケニ人というのが出てくるんですけども、まあ、ケニ人は、ね、イスラエルの民がエジプトから登ってくるときに親切にしてくれた、サウルは言っております。このケニ人というのは、モーセの宗徒イテロの、ね、民族ですね、ケニ人。で、それで、まあ、彼らは、このイスラエルの民、アラノで、まあ、道案内をしてくれたんですね。ちなみに、詩式の方を見ますと、このケニ人は、この、まあ、イスラエルの中に一緒に住んでいるようです。ね、ちなみに、シシの、バラクとデボラ、デボラが、予言したことは、バラクの手によって、その、敵の将軍シサラを討ち取られない。女の手によって討ち取られる。その女というのが、ケニ人、ヘベルの、妻、まあ、それによって、ね、滅ぼされたんです。まあ、ですから、ケニ人というのはイスラエルとは友好関係にある、民なんですけども、で、このアマレクの中に、ね、このケニ人は住んでおりましたので、ですからサウルは、そのケニ人も一緒に討ち取らないようにということで、あらかじめ、ケニ人たちをアマレクの中から逃げるように、 そういうふうに指示して、まあ、言ったんですね。まあ、ここまでは、正しい行動なんですけども、しかし7節以降、サウルはハビラからエジプトの東にあるシュルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガクを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で清絶した。しかし、サウルと彼の民は、アガクと、それに、肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを清絶するのを好まず、ただ、つまらない、値打ちのないものだけを清絶した。その時、サムエルに次のような主の言葉があった。私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。ここで主の言葉が、ね、サウルに向かって発せられました。主が言われるには、私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向けて私の言葉を守らなかった。まあ、どのように守らなかったか。清絶し尽くすべきものを、ね、清絶し尽くさず、まあ、確かに、ね、一部は清絶しました。つまらないもの。どうでもいいものを、値打ちのないものだけを清絶して、それで、アガクと、それに肥えた羊や牛の最も良いもの、それらを惜しんだんです。このことのゆえに、神さんは、サウルを王に任じたことを悔いると言われたんです。人の目から見れば、清絶し尽くしなさいということ、この命令何か厳しいように思います。一部の最良のものだけは取っておいていいんじゃないか。何も神さんの言われることちょっと厳しすぎる。今確かになんかクリスチャンの世界でも、あるいはノンクリスチャンの世界でも、神さんが命じることはちょっと極端すぎる。だから人はその一部だけ守っていればいいんだ。そういう思いがあるところもあるんですけども、でも、そうではないです。神様が滅ぼし尽くしなさいと言われたことは、しっかりと滅ぼし尽くすべきなんです。しっかりと肉の性質、皆さんを滅ぶへと導くような性質、これはしっかりともう皆さんのうちから取り除き尽くさなくてはならないんです。これ、本当に私たちのうちからですね、この性質は別にね、私、例えば歌が上手であるならば、私、歌の性質、ね、これはちょっと、取っておいて、で、それで、他の、ね、性質は、これは清絶し尽くして、で、私はこの歌、ね、神様にこの最良のものを捧げるんだということで、ね、それを、取っておくとか、まあそういうことを、ね、本当に献身する上にあたってですね、以前の世に属するもの、ね、これらをしっかりと清絶し尽くさなくてはならないんです。ね、ですから、歌が上手な人、ね、世の歌、これを、ね、歌う、ね、練習するための、ね、世の演歌とか、ハードロックだとか、ね、そういったことも、ね、賛美の練習のためにそういった世の歌を用いるんだとか、ね、そういったことを、主は喜ばれないことです。しっかりとですね、歌にしても、あるいは何かの分野にしても、世のもの、これを惜しんではならないんです。それを、主への捧げ物のための、何かに用いるんだっていう理由で取っておくと、このサウルの性質になってしまいます。私たちは主がですね、もう捧げ尽くしなさいと言われたことは、それはしっかりと捧げ尽くすべきなんです。しかしサウルは惜しみました。先ほどの歌の例で言うならば、このハードロックのこの楽譜、このアレンジの仕方、これは素晴らしいとか、そういう理由で世のものを、主に忌み嫌われるものを少しでも残して、最上のもの、なんか人の目から良かれと見えるものを残しておく。 まあ、人からすればそれは何か、あまり悪いことのように思わないかもしれないんですが、でもこれ主の目から見れば、まあ、あからさまな、反逆に移ります。主が言われたのは、私はサウルを王に任じたことを悔いる、彼は私に背を向け私の言葉を守らなかったからだ。滅ぼし尽くすべきものを滅ぼし尽くさずに一部取っておくこと、これは主に背を向けるということです。主の言葉を守らないということなんですね。でそれで、サムエルはそれを聞いて怒り、夜通し主に向かって叫びました。主が滅ぼしなさいと言われたこと、これはしっかりと滅ぼし尽くすべきなんです。でないとイスラエルに後に、ね、サウルがこのことをしたゆえに、滅ぼし尽くさなかったゆえにアマレクがまたイスラエルに害悪を及ぼすようになります、ね、ダビデもアマレクによって悩みました。そのずっと後のエステルの時代もアガク人がハマンによって、悩みました。それに引き換えエステルはもうしっかりと滅ぼし尽くすべきものを滅ぼし尽くすことを望みましたね。あのね、優雅で美しいエステルが、エステル記の9章を開きたいと思います。エステル記の9章の11節から15節、今年の初めの方エステル記から学びましたけども、エステルはしっかりと、立つべき時に立ち、滅ぼし尽くすべき時に滅ぼし尽くすことを願い求めました。エステル記の9章の11節から、その日シュシャンの城で殺された者の数が王に報告されると、王は王妃エステルに尋ねた。ユダヤ人はシュシャンの城で500人とハマンの子10人を殺して滅ぼした。王の他の諸州では彼らはどうしたであろう。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。あなたはなおも何を望んでいるのか、それを叶えてやろう。エステルは答えた。もしも王様よろしければ、明日もシュシャンにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることを許してください。またハマンの10人の子を柱にかけてください。そこで王がそのようにせよと命令したので、法令がシュシャンで布告され、ハマンの10人の子は柱にかけられた。シュシャンにいるユダヤ人はアダルの月の14日にも集まって、シュシャンで300人を殺したが、獲物には手をかけなかった。アメン。エステル、もうこのハマン、あのアマレクの子孫、アガクの子孫、もうこれを徹底的に滅ぼし尽くしただけでなく、木にさらしてさらし物にしてくださいということを王様に願い求めました。そしてさらにユダヤ人の敵をもう今日も、またその法令を出してくださいということを願い求めました。でそれで王はそれを叶えてくれました。そしてこの15節、ユダヤ人がしたこと、シュシャンで300人殺したが獲物には手をかけなかった、ね、あります。サウルは獲物に飛びつきましたけれども、ね、本当に全部滅ぼし尽くすべき獲物にサウルは手をかけました。でもこのエステルの時代、ユダヤ人たち、ね、獲物は分取っていいという命令、あのその許可が下りているんですけど、でも獲物には手をかけなかったんですね。真逆ですね、本当にエステルの時代とサウル。私たちはこのエステルの方にこそ見習うべきです。滅ぼし尽くすべきものはしっかりと滅ぼし尽くす、そして、ね、主の御言葉をしっかりと守り行う、これこそ私たちがなすべき性質です。皆さんのうちには、ね、肉の性質以前の古い性質、世に属する性質、これが残っているとするならば、それはしっかりと滅ぼし尽くさなくてはなりません。ね、手術が、終わったら、やっと、 何か解放された感がして、でなんか肉の思いに駆られて、ね、ぶらりと世の中を、もう放浪して歩くとか、そういった以前の性質、これは本当に覗き去るべきです。私たちが、まだ世に属していた頃、ね、昔を思い出して、あ、昔はこうだったな、ね、その、ね、御言葉とは関係ない、ね、主の民とは関係ないところを放浪して歩くような、これサタンが、ね、獲物に飛びつくような性質です、ね、群れから離れてはいけないんです。神の民から離れるならば、悪魔サタンは、ね、獅子のように、吠えたける獅子のように、そこら辺ほつき歩いている、ね、神の子、一人で、ね、群れから離れている神の子に、ね、飛びかかって獲物に、ね、食いついてしまいます。ですから私たちはしっかりと神の民として、ね、スクラムを組んで、もはや以前の性質、これをここから離れて、しっかりと聖なる歩みをするべきです。どうか皆さんは肉の性質、これはしっかりと取り除いて、また私たちのうちにあるアマレク、聖絶し尽くすべきものは、もう主がそれを滅ぼし尽くせと言われたからには滅ぼし尽くす、おとしの御言葉に従順服従して、そしてますます清められた歩みをなして、ますます幸いになっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちは新しく作り変えられました。古いものは過ぎ去り、すべてが新しくされたからには、もはや古い性質は除き去るべきです。主はアマレクについては、イスラエルが平定した暁にはアマレクを滅ぼし尽くしなさい、忘れてはならないと言われました。その命令をサウルの時に命令を下されましたが、しかしサウルはそれに従順しませんでした。惜しみました。最良のものを惜しんで、それを獲物に飛びつきました。主よ、どうか私たちはこのサウルのような卑しい性質ではなく、エステルのような高貴な性質を身につけるものでありますように。どうか生徒たちがしっかりと滅ぼし尽くすべきものを滅ぼし尽くして、そして一切残すことなく清められた歩みをなして、ますますあなたに用いられる器として、幸いと祝福を得ていくエステルのようなこの一同でありますように、どうかあなたが助けてください。今週一週間の歩みも清められた歩みができますように、ますます以前のものを覗き去っていくこの一週間でありますように、そしてますます聖なるものとされていき、ますますあなたに用いられていくこの働き人たち、生徒たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。主よ、あなたは物を仰せられるときに、その主の命令には私たちの勝利と幸いが託されていることを私たちが信じる信仰を与えてください。主の命令が私たちに下されたときに、それを守り行うことが私にとって一番最善であり、祝福であり、幸いであることを信じて、主よ、その命令に背くことなく、そのまま聞いて従順して、主よ、守り行うことができますように、イエスよ助けてください。主が私たちの手に渡された敵を滅ぼさなければならないときに、主よ、敵は滅ぼし、そして物は欲しがるという性質を私たちの中からあなたが取り除いてください。主が勝利させてくださったその暁を、自分の勝利のその印としようとして、このサウルのようにアガクの王アガクを生け捕りにして、それで主を本当に主の命令に背くような罪を私たちの中からあなたが取り除いてください。主が滅ぼしなさいというものに対しては滅ぼし尽くす、主よ、その従順さによって後々の火種を 残さない私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。今日サウロを見ました。そしてまだ後のエステルをあなたが私たちに明かしてくださいました。このサウルのことを思い出したとき、エステルのことを思い出したとき、この両者の主よ異なった真逆の性質を私たち自身が思い出すことができますように。そしてこのサウルの不従順によって、後々代イスラエルの人々がどのような苦しみにあったか、それを思い出すことができますように。その時代を主にあって勇ましく生きたエステル、モルデガイはどのようにして長い間間違った時代によって担われてきた、その負の遺産をどのようによって取り除いたか、その信仰を思い出すことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日も総長、あなたはこの異なった主の御前において歩んだ人物を私たちに明かすことによって、この異なった信仰を私たちが目の当たりにし、この異なった信仰をどっちを選ぶべきか、その良し悪しをあなたが教えてくださったことを心から感謝して、これらの御言葉を私たちに授け、さらなるビクトリーへと私たちを導いてくださった主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈りましょう。世界とその中に住む多くの人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように。そのために使わされた教会として、エクレシアたち、そして働き人たちが御心にかなった御言葉を持って、彼らをイエスへと導くことができますように祈っていきたいと思います。世界中の教会、エクレシアトと命名された一人一人が今日も健やかでありますように、イエス様にあって祈りましょう。イスラエルのために祈ってください。イスラエルの人々がイエス・キリストを豊かに信じて、豊かに救われて、本来のその取りなすべき、その取りなしの祈り、まだ世界中の人々のために祝福しなければならない、その霊的な分を果たしていくことができますように、今日もイスラエルのために祈っていきたいと思います。